皆さんこんにちは。6月に入って、梅雨入りもして、毎日じとじととした天気が続いております。私は6月生まれなんですけれども、梅雨がどうしても苦手で、こう梅雨時からも汗が滝のようにダラダラーと流れてきて、いつも嫌だなと思う時もたくさんあります。しかしだからといってこう何もしたくないって時もあるんですけれども、今日も変わらずこの神様の宮に来ることが許され、そして共に礼拝に預かることができることを今日も感謝させていただきたいと思うことであります。それでは最初に今日の御言葉に心を向けてみたいと思いますが、旧約聖書の詩編の149編の1節から4節前半部分をお読みいたします。旧約聖書詩編の149編1から4節をお読みいたします。ハレルヤ、主に新しい歌を歌え、聖徒の集まりで主への賛美を。イスラエルは己の作り主にあって喜べ、シオンの子らは己の王にあって楽しめ。踊りをもって皆を賛美せよ、タンバリンと盾ごとを奏でて主に褒め歌を歌え。主はご自分の民を愛し、救いをもって貧しいものを飾られる。一言お祈りいたします。父なる神様、これから御言葉に心を向けます。主が語ってくださり、私たちの心にあなたの恵みを送ってくださいますようにお願いいたします。初めから終わりまで主がこの場所にご臨在くださり、導いてくださることを感謝し、一言主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。私たちは感謝と賛美というテーマで毎週この午後のプレイズワーシップで恵みをいただいております。今日は11回目になりますけれども、精一杯の賛美という題でこの詩編の149編の1から4節に心を向けることにいたしましょう。そしてまず最初に、今日特に最初に心に留めたいのはこの4節であります。4節の御言葉を読みいたします。主はご自分の民を愛し、救いをもって貧しいものを飾られる。ここに私たちの感謝と賛美の源があるのであります。私たちが日々感謝すべきことは、救いをいただいた感謝であります。救っていただいた喜びを感謝し賛美することであります。そして私たちを愛してくださる方、私たちの救いを心から願っておられる方がおられるんだということ、その救いゆえの賛美であり感謝であるということを、まず今日心に留めておきたいと願うことであります。救いは私たちに永遠への希望と確信を与えるだけではありません。この感謝と賛美の心を起こさせる力も持っているのであります。私たちの生きる根本の力、本当の力がここから湧き出てくるのであります。私たちの生きる力、それが全てがここから現れる、ここから溢れ出てくる。それゆえ私たちには精一杯の賛美を捧げることができるのであります。今日はこの救いゆえの賛美、精一杯の賛美の中でこの救いという角度から今日3つだけを取り上げさせていただき、そして共に主を賛美することにいたしましょう。一つ目は救いゆえの賛美、その一つ目は一節にありますハレルヤ、主に新しい歌を歌え。私たちは日々新しい歌を主に捧げることができるのであります。例えばですね、誕生日にプレゼントが送られてきたとします。実を言いますと、6月は誕生日と言いましたけれども、実は今日が私の誕生日でしてありがとうございます。40運回目の誕生日でありますが、決してプレゼントをせがんでいるわけではございませんが、プレゼントが届きました。実はもう私のところにプレゼント届いたんですけれども、届いたらまずそれを見て、私はすぐに電話をかける、遠くにいる人でしたら電話をかけるか、 あるいは手紙でお礼をすると思います。そしてまたどこかで会った時に、ああ先日は良きものをありがとうございましたというふうにまたここでお礼を言うのであります。さてその次また会ったらお礼を言うでしょうか。3回目、ああこの間プレゼントいただいてありがとうございます、会うたんびに、ああ私の誕生日にプレゼントくださってありがとうございますとは、皆さんも言わないと思います。最初の時に、まあ、大体それで全てをこう表すものであります。こう何回も続くと今度逆に催促しているように思われてしまいますので、そういうことはおそらく皆さんもしないと思いますが、その贈り物が、大切な何十年も使うものであったり、本当に心に残るプレゼントであることも確かにあります。そういうものを私たちは多くいただくものであります。神様のくださる救いの恵み、ギフト、それは私たちがいただくプレゼントの中で何にも増して素晴らしいものであり、私たちの人生そのものを変える最高の贈り物であります。救いの恵みなしには生きていくことはできない特別なものを私たちは神様からいただくことができるのであります。この神様のくださる救いの恵みは一つですけれども、それは日々新しくいただくことのできるものなのであります。毎日毎日感謝してもしたりないもの、それは私たちになくてはならない必要な恵みであり、人を生かす生きた恵みであるからであります。それは日々新鮮な恵みでもあります。新聞配達の人は毎朝私たちに新鮮なニュースを届けてくれます。牛乳配達の人は私たちに毎朝新鮮な牛乳を届けてくれます。神様はいつでも私たちにその時々に必要な恵み、助け、励ましを与えてくださいます。ですから私たちは主にいつでも新しい歌を、感謝の賛美を捧げることができるのであります。救いは一つであります。しかしそれは日々新しく私たちに新鮮に現れてくるものであります。救いゆえの賛美、それは日々新しい感謝の思いを歌うこと、そして捧げることであります。二つ目の救いゆえの賛美、それは何でしょうか。一節の終わりの部分に生徒の集まりで主への賛美をというふうにありますが、生徒の集いとは救われた者たちの集いということもできます。救われた者たちだけが集うのではありません。大きく言えばこの教会の営み、これも生徒の集まりであります。また私たちの教会で言うならば、礼拝があり、組会があり、あるいは小グループや地区別などの集まりもあります。それは楽しいだけの場所ではありません。楽しくなければ教会ではないと言いますけれども、しかし楽しいだけの場所で終わるところではありません。単なる社交場として教会があるのではありません。私は小さい子どもたちと接しているんですけれども、よく感じることは、楽しさでちょっと満足して後のことが言ってないのかなということがたまに見受けられます。確かに教会に来ると楽しみがある。しかしそれは単なる楽しみで終わるものではありません。教会はそのようなものではありません。2節を見ますと、イスラエルは己の作り主にあって喜べ、シオンの子らは己の王にあって楽しめとあります。教会は作り主にあって喜び楽しむところ、己の王にあって楽しむところであります。個人的に主を作り主として、また私の王として受け入れ、救いを実感して喜び楽しむのが教会の生徒の交わりであります。賛美すべき方は私たちを作られた方であります。そして私たちの王として君臨しておられる方であります。私たちの神はご自分の命を捨ててまで私たちを愛してくださった 善なる王であります。聖徒の集いはこのお方を知ることができる集いであります。今日初めてこの教会に来られた方もあるかもしれません。この教会は面白そうだから来ました。この教会は綺麗だから来ました。この教会は楽しい催しがたくさんあるから来ましたという方もあるかもしれませんが、皆大歓迎であります。しかしここを立ち去るとき、ぜひ作り主にあって喜び、そして私たちの王によって楽しむことの幸いも知って帰っていただきたいのであります。二つ目は、聖徒の集まりで主への賛美を。私たちはこの集いの中でただ単に喜ぶのではなく、私たちの作り主、王である方との交わりを通していつでも喜び賛美することができるのであります。最後に三つ目でありますが、救いゆえの賛美、三つ目は149編の3節にあります。踊りをもって皆を賛美せよ、タンバリンと盾ごとを奏でて主に褒め歌を歌え。救いゆえの賛美は体全体で主を賛美することであります。私たちは歌は歌えるけれど楽器はちょっとな、今日もプレイズワーシップのチームのメンバーが、チームの方々が賛美をし、そして楽器を奏でてくださいました。私は歌えるんだけれどもちょっと楽器はできない、私は歌もちょっと苦手だし楽器もちょっとできないという方もあるかもしれません。イスラエルの民は盾ごとやタンバリンを持って喜びを表現し、踊りながら神に感謝を捧げたというふうにありますが、そのように私たちも必ずしも楽器を使って歌を直接この声を出して歌うという表現ではないかもしれませんが、体を持って主を賛美することができるのであります。使徒の働きの3章の8節というところをちょっとお読みいたします。使徒の働きの3章の6節からちょっとお読みいたします。するとペテロは、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足と黒節が強くなり、踊り上がってまっすぐ立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。これは美しの門というところで、長い間歩くことのできなかった方に対してペテロが言った言葉であり、そのイエス・キリストの御名によってこの人は歩けるようになり、そして神を賛美しながら歩いていくことのできた人の記事であります。長年歩けなかった人が歩けるようになった、それがイエスの力だと信じ救いを受けた時に体で喜びを表現した記事であります。このように私たちは神様による救い、また経験によって体で表現することができるのであります。本当に救いを経験するのは、踊り、喜び、賛美することができるのであります。そうしなければならないというのではなくて、自然に体が、私たちは喜びを持ったときに動き出してしまうのであります。昨晩のオランダ戦はちょっと残念だったんですけれども、その一つ前のカメルーン戦では、おそらくたくさんの日本の、見ていた人たち、あるいはその場で試合をした人たちは喜び踊ったことでありましょう。私はワールドカップだけはなんかサッカーをよく見るんですけれども、ドイツ対セルビアの試合でちょうど0対1でセルビアがリードしてたんですけれども、ペナルティーキックで、あわやという時に、セルビアのキーパー、ストイコビッチという選手なんですけれども、この人は好セーブをして、その時に天を見上げて何回も十字を切っている場面が放送で流されました。本当に私たちもそうですし、特にそのように試合をした時には 喜びを体で表現するということがよくあります。私たちは自分の救いをどう受け取っているか、救われていることとたくさんこう表現することが必ずしも一緒ではありませんけれども、私たち自身、また私が救いを受けたときにどれぐらいの喜びがあったかということを少し考えたときに、おそらく私が救われたのは小学校1年生でしたので、今残念ながらその時のことはほとんど覚えてないというのが現実であります。ですからその時もこう踊り歩いて感激をしたということはありませんでした。しかし日々救われているという実感をするたびに、あるいは大きくなって本当に救われていたんだということが感謝できるようになった時に、それがこうじわじわと体から現れてくる、そのような思いを何度もいたしました。ですから私たちが本当に救われたって言った時には、おそらくこう感極まってこう涙がボロボロ流れてくる方もありますし、あるいは体全体で表現する方もありますし、顔だけが喜んでいる方もありますし、この辺だけがヒクヒクってこう喜ぶ方もあるかもしれません。人それぞれですけれども、そのようにサッカーの選手がゴールを決めたときに喜ぶ以上の本当は喜び、あるいは感激というものがこの救いの中には含まれているのであります。この救いを受けたことによって私たちが変えられる、新しい人生が与えられるということは、それぐらいの素晴らしさであります。救いゆえの賛美、一生懸命の賛美というものは、新しい喜びが日々与えられ、そして踊りながら共に賛美することができる、あるいは私たちが知るところの救い主を本当に受け入れながら賛美することができるのであります。最後に結びとして、私たちの感謝と賛美の源、これは救いの喜びであります。いつでもどこでもこの喜びを感謝し賛美することが私たちにはできるのであります。ぜひ今日も共にこの喜びを感謝し賛美させていただきましょう。主は私の作り主、私の王と心から信じるものでありたいと願います。この喜びは日々新しい恵み、力を与えてくださいます。もしまたこの救いの喜びを経験していない方があられましたならば、ぜひ教会の営みの中で経験していただきたいと願います。クリスマスの日に羊飼いたちが経験した出来事、ルカの福音書の2章の20節に、羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていったとあります。救い主にお会いした羊飼いたちは感謝して賛美しながら家路に着きました。私たちも今日ここを立ち去るとき、感謝と賛美を捧げつつ家路に着きたいと願うのであります。今日だけではありません。今週1週間どこにいても私たちは絶えずこの救いゆえの喜び、感謝を主に捧げ礼拝をさせていただきましょう。救われた感謝を、主が私たちを愛しておられる感謝を心から精一杯捧げる一週間とさせていただきましょう。お祈りいたします。ハレルヤ、主に新しい歌を歌え、聖徒の集まりで主への賛美を。イスラエルは己の作り主にあって喜べ、シオンの子らは己の王にあって楽しめ。踊りをもって皆を賛美せよ、タンバリンと盾ごとを奏でて主に褒め歌を歌え。主はご自分の民を愛し、救いをもって貧しいものを飾られる。天の父なる神様、今日もあなたが詩編の御言葉を通して私たちに語りかけを与えてくださったことを感謝いたします。一人一人が主の救いをいただき、心から賛美するための恵みとまた力が与えられていることを感謝いたします。どうぞ私たちをなおもあなたが祝してくださり、その喜びをもって絶えずいつでもどんな時でも 新しい主の歌を歌えるものとさせてくださいますようにお願いいたします。今週1週間もそれぞれの場所であなたとの生活を送ります。どうかそれぞれの場所にあって日々の恵みを与えてください。助けを与えてください。励ましを与えてくださいますようにお願いいたします。それを絶えず私たちは新しい喜びとしてあなたに賛美を捧げます。そのような賛美に満ち溢れた一週とさせてくださいますようにお願いいたします。感謝をしてこのお祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。